改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会にお越しくださいました。これからは一緒に御言葉を深める時間にしたいと思います。実は、これからの1週間というのはですね、私たちクリスチャンにとって、そしてキリスト教にとって最も大切な1週間と言えると思います。なぜかというと、来週はイースター礼拝、復活をお祝いする週です。つまり今週はイエス・キリストのこの世での最後の1週間を象徴する1週間になるからです。最後の1週間はこのように流れて、キリスト教の世界ではホーリーウィークと言われます。聖なる週です。私たちの教会ではあまりこのことを考えて、あまりこれを大きいことにしてこなかったかもしれないですけど、ぜひ今年はですね、一緒にこの1週間、特別な1週間を覚える時にしたいと思います。最後の1週間はこのように流れました。1週間前にイエスがエルサレムに入場しました。そしてユダヤの王として迎えられました。ホサナと言われたわけです。そして有名な弟子たちの足を洗う木曜日に行われましたが、専属日と呼ばれます。そしてユダヤの暦では夕方から次の日になるので、ユダヤでは金曜日の夜、つまり木曜日の夜にイエスは当時行われた杉越祭の食事を取りました。最後の晩餐と呼ばれるものです。そして金曜日の朝に十字架にかかり、3時に亡くなられました。そして3日目の日曜日である、その日に復活したわけです。来週は私の教会でもイースター礼拝を行う予定です。でも同時に先ほど話した通り、ぜひ今週はこの1週間最後、イエスの最後の1週間を特別なものにしたいと思います。ですので今日は、来週は復活ですので、今日は一緒にイエスの十字架を深めたいと思います。イエスの十字架を深めて、そしてイースターに心を準備したいと思います。今日はこの聖句から一緒に始めましょう。ルカの22章、を開いてください。ルカの22章15節から19節までを一緒にお読みしましょう。ルカによる福音書22章15節から19節を一緒にお読みしましょう。22章の15節。イエスは言われた。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまで、私は決してこの杉越の食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた。これを取り互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで、私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。これは皆さんご存知の通り、聖餐式の聖句です。このイエスの言葉から私たちは毎週先ほど取った聖餐式を行うわけです。十字架にかかる直前に、この苦難を受ける前にイエスは、あなた方とどうしてもこの杉越の食事をしたかったと言いました。ブドウ酒とパンを取って、これが私の記念なんだ、記念としてこれを行ってください。それイエスは伝えました。そしてそれが話した通り、先ほど話した通り、まさにこの日が、そのユダヤのイスラエルの民がずっと守ってきた杉越祭の食事の時でした。ここには杉越祭をあまりご存じじゃない方もいらっしゃると思いますが、クリスチャンの方も含めてちょっと復習を、杉越祭についてちょっとおさらいしたいと思います。杉越祭は英語でパスオーバーと言います。過ぎ去るという意味です。 出エジプト記に書かれています。イスラエルの民は400年間エジプトで奴隷でした。その時にモーセが神の使いとして神様に呼ばれて、モーセがエジプトに帰ってエジプトからイスラエルの民を救い出すということになりました。そこで有名な10個の災いが起きて、最後の災いは10個目の災いはウイゴがなくなるということでした。しかしその時にイスラエルの民は子羊をほふって、その子羊の血を家のカモイと2本の柱に塗ることによって神様がそこを過ぎ越される、イスラエルの民の子供は死なない、過ぎ越されるっていう。そしてそのことによってエジプトから彼らは出エジプトを行って、あの有名な海が割れることになりました。これが過ぎ越し祭です。それを記念して神様は聖書の中でこれを覚えるように、出エジプトが行われたことを覚えるように、子羊をほふって過ぎ越しの食事をしなさいという命令がありました。これが元になっています。私たちは先ほども聖餐式を取りました。聖餐式はイエスの十字架を覚える時間です。しかしイエスが明らかにしたのは、この過ぎ越し祭は私の記念だっていうことなんです。過ぎ越しはイエスの記念である。つまり十字架と過ぎ越しは重なってるっていうことなんです。つまり私たちが今日イエスの十字架をより深く理解したいと思うんであれば、私たちはこの過ぎ越し祭を深める必要があります。イエスは言いました。苦難を受ける前に、この十字架にかかる前に、どうしてもこの過ぎ越し祭の食事を一緒にしたい、これを記念として行いなさい。今日私たちはその意味を本当に深く理解してるんでしょうか。今日の説教のタイトルはこれにしました。過ぎ越し祭をお祝いしよう。今日私たちはイエスがこれを記念として行いなさい、そのイエスの思いを本当に感じることができているんでしょうか。そして私たちはイエスの言っている意味を本当に理解しているんでしょうか。これは過ぎ越し祭の時に食べる食事なんですけど、いろんな要素があります。実は過ぎ越し祭のことを深めようとすると意味がさまざまあります。深くて広い意味があるので、それだけ説明するだけでも何時間かかりますので、それは皆さん個人的に話しましょう。はい、個人的に話したい方はこちらまで連絡をください。テロップは出てないです。テロップが出ないです。ですからですね、今日はこの過ぎ越し祭の食事の中で一つだけ焦点を当てたいと思います。私はそのため特別なものを準備しました。今日この食事の中で一つそれを学べて深めたいと思います。それはですね、このパンです。聖餐式のパンです。皆さんこれはご存知でしょうか。これはですね、キリスト教の世界の中では世界で一番おいしい聖餐式のパンと呼ばれている評判のパンです。それは勝手に私が評判しているかもしれませんが、シニアのお母様方本当にありがとうございます。沖縄の教会に引っ越したソスロさんが久しぶりに東京の教会に来たときに、これがあまりにも美味しすぎるので誰にも内緒で聖餐式の時間に1枚取っていったっていうのはもはや有名な話です。それぐらい美味しい。今日このパンの意味を深めたいと思います。聖書の中に1世紀の教会、使徒言行録の2章の中に一世紀の教会はどういう特徴でしたかって言った時に、祈ること、交わること、使徒の教えに対して熱心だった。でもその中にパンを裂くことに熱心だったとあります。このパンを食べることは非常に大きい意味を持っていました。今日私たちはどれほどこのパンを裂くっていうことの意味を理解できているんでしょうか。一緒に過ぎ越し祭を深めていきましょう。今日の一つ目のポイントは、ちなみにこれがパンです。ヘブライ語でマツォットと言います、まあ、パリパリな感じでパンとも読めないかもしれませんが、生産式のパンです。 今日の一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは苦しみのパン、苦しみのパンです。これから聖書の中で、この聖書全体の中で唯一この聖餐式のパンのことを苦しみのパンと書いている、その箇所を読みたいと思います。一緒に聖書を読みましょう。新明記の16章1節から4節の前半を読みたいと思います。新明記の16章1節から4節です。いきなりお祝いしましょうから、一つ目のポイントが苦しみのパンと言って驚かないでください。新明記の16章の1節から4節です。アビブの月を守り、あなたの神主の過越祭を祝いなさい。アビブの月のあるよ、あなたの神主があなたのエジプトから導き出されたからである。あなたは主がその名を置くために選ばれる場所で、羊あるいは牛を過越の生贄としてあなたの神主にほふりなさい。その際、酵母入りのパンを食べてはならない。7日間酵母入れない苦しみのパンを食べなさい。あなたはエジプトの国から急いで出たからである。こうしてあなたはエジプトの国から出た日を生涯思い起こさねばならない。7日間国中どこにも酵母があってはならない。エイメン。過越祭の食事をするときに神様が命令したのは、このパンの中に酵母を入れちゃいけないっていう表現でした。なぜかというと、出エジプトをするときに、エジプトから出るときに急いで出なくちゃいけなかった。酵母を入れる時間がなかった、パンの中に。つまりそのことによって、酵母が入っていないことによって、エジプトから出たっていうこと、自分たちがエジプトにいたっていうことを思い出さないといけなかったんです。だから酵母を入れないパンを食べないといけませんでした。で、この過越祭を理解するときに、もう一つのお祭りを理解しないと私たちは混同してしまいます。聖書の中で過越祭のときに、もう一つ、まあ、厳密に言うと、さらにもう一個あるんですけど、神様はお祝い、お祭り好きなんですが、過越祭のときに同時に行われる祭りがあります。それが文字通り酵母を除く祭り、除酵祭と呼ばれるものです。イスラエルの民は、先ほど書いた通り、7日間酵母を食べないパンをいけない、食べないといけませんでした。でも実はこの過越の食事が、その7日間の食事のスタートだったんですね。つまり過越祭とこの除酵祭というのは同時に行われるんです。このことを理解する必要があります。そして今日この意味を深めたいと思います。この酵母を入れないパン、酵母を入れないパンには大きく2つの意味がありました。そしてその1つ目が苦しみのパンということです。皆さん、この聖句を読んでどのように感じましたか？神様から苦しみのパンを食べなさいって、これはどうなんでしょう。苦しみっていうのは、ちょっとなんかちょっと 毒みたいなのが入って、ちょっと食べたらうわーって言って、富ヶ谷一丁目なんとか事件が起きるかな、それともやっぱ食べるのが相当苦しい苦いものなのか、これを食べるの苦しいよ、食べるのちょっと辛いよってね。苦しみのパンとはどういう意味があるんでしょう。先ほど話した通り、それは自分たちがエジプトにいたことを思い出さないといけない、そういう意味だったわけです。つまり何の苦しみか、自分たちがエジプトで受けた痛み、屈辱、涙、悲しみ、困難、それらをこの酵母が入ってないパンを食べることで思い出さないといけないということでした。そういうのが苦しみのパンでした。でもそれは当たり前のように聞こえますね。なんでかというと、出エジプトだから。その痛みから神様が解放してくれたのをお祝いするから。でも私が困惑するのは、イエスがそれが私の記念だと言ったことなんです。イエスの十字架で考えたときに、それがあんまりピンとこないです。どうしてかというと、私たちは聖餐式の中でこのパンを食べるときに、あんまり自分たちの痛みのことを考えないです。 私たちは十字架を考えるときにイエスの痛みを考えます。イエスの痛みの象徴だって考えます。でも実は苦しみのパンっていうのは、実は自分たちの痛みや悲しみを思い出すものなんですよ。自分たちがどこから来たかを思い出すものなんですよ。実は聖書にはそういう表現がいくつかあります。イスラエルの民はこういうふうに神様に命令されました。例えば出エジプト22章、寄留者を、外国人を虐待したり圧迫したりしてはならない、あなたたちはエジプトの国で寄留者であったから、あなたは寄留者を虐げてはならない、あなたたちは寄留者の気持ちを知っている、あなたたちはエジプトの国で寄留者であったからである。新約聖書にあります。自分も一緒に囚われているつもりで牢に囚われている人たちのことを思いやりなさい。自分たちも体を持って生きている人として虐待されている人たちのことを思い出しなさい。実は杉越の食事をするときに、今でも今日でもユダヤ人はどのようにこの苦しみのパンを食べるかというと、苦しみのパンを食べたときに、あ、自分たちの祖先が出エジプトされた、苦しみから解放されたってことを思い出す同時に、今この地上において、今この現代において苦しんでる人、囚われてる人、圧迫されてる人とのことを思い出したいです。その人たちのために祈るっていうことをするんです。つまりどういうことでしょうか。苦しみのパンっていうのは苦しみを分かち合うっていう意味なんです。苦しみのパンを食べるということは、苦しみを分かち合ってその人たちとつながるという意味なんです。それがどのようにイエスにつながるんでしょうか。イエスの十字架につながるんでしょうか。もちろんイエスの十字架を覚える聖餐式はイエスの痛みを覚えることでもあります。でも実はそれはこのパンが象徴してるんじゃなくて、身代わりはもっと子羊の方が象徴されてるわけです。イエスはこれが私の記念だと言いました。そしてこれがあなた方に与えられる私の体だと言いました。私たちに与えられるイエスの体だと言ったわけです。つまり苦しみのパンが伝えるイエスの十字架のメッセージは何ですか。これはただ罪を覚えなさいということじゃないんです。実はイエスの十字架のメッセージは、苦しみは私たちのことを覚えているよということです。イエス・キリストが苦しみをすることによって、イエスは私たちの痛み、私たちの苦しみ、私たちの涙、私たちの葛藤を一緒に分かち合ってくれているっていう、そういうメッセージなんじゃないでしょうか。実は私たちがこのパンを取って覚えているのは、覚えるべきなのはイエスが私たちを覚えてくれていることを覚えるってことなんですよ。そのことを考えたときに、この聖句が私たちをよぎります。ヘブライ書の4章、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなって助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。もちろんこの大祭司はイエスのことです。イエスは何を言いましたか。イエス・キリストは私たち同じように弱さを経験してくれた、それを私たちと分かち合ってくれた、共感してくれた、だから私たちは神様に近づくことができるということなんですよ。その弱さを共感することによって、分かち合うことによって、私たちは神様との恵みに、慈しみに預かることができるということなんです。私はこのそのイエスの思いを考えたときに、本当に心が動かされます。イエスがどんな思いで私たちを見てくれてるんでしょうか。イエスの十字架はただ罪を背負った痛々しいものだじゃなくて、 どこまでも私たちと分かち合いたいと思ってる。イエスはどこまでも私たちと分かち合ってつながりたいと思ってくださってる。その心そのものだということです。これがあなた方のために与えられる私の体だ。それは一緒に痛みを分かち合ってつながりたいということなんです。それが苦しみのパンです。苦しみのパンを食べることは私たちは一緒に分かち合うということです。でも私たちは本当の痛み、本当の心を分かち合ったときに本当につながれることを理解していると思います。皆さんにたくさん質問されたので久しぶりにこのことを話したいと思うんですが、父親のことを話したいと思います。はい、2年前の年末にがんの胃がんの手術をして、毎週皆さんが祈ってくださって本当にありがとうございます。今も仙台のキリストの教会の弟子として父親は励んでおります。去年の年末に1年経って、手術から1年経って去年の年末に2箇所に転移していることが分かりました。あまり良くない場所です。これからどうなるかが分からないです。先月東京に来た時にそれをシニアの皆さんには分かち合ったと思います。これから状況がこれはどうなるかは本当に分からなくてという感じですが、先月来た時皆さんにすごい心配かけてしまったと思うんですけど、ものすごく具合が悪かったんです。結構具合が悪くて皆さんからたくさん質問されました。ただ3月末からなんかそれが痛みが収まったみたい。今元気にやっておりますので、はい、引き続きお祈りをお願いしたいと思います。父親と母親が来た時に私の妻と一緒に4人で分かち合いの時間を持ちました。実は私たちは万が一のことを考えて最後のことも話しました。お父さんはどのように葬られたいのか、そしてどんな思いがあるのか、今 何と葛藤してどういうふうにしたいと思っているのか、もう皆さん想像通りだと思うんですが、私たちはその痛みと思いと葛藤を分かち合ってみんなで号泣しました。でも私の心にあるのはそのことができることがどれほど価値あることか。私は今まで以上に父親とつながる思いがしました。私はイエスがいなければ、十字架がなければ、この痛み苦しみのパンがなければ、私は家族だったとしても遠慮や本当には意味がない気の使いすぎだったり、ただ状況で大変だからあんまり触れないようにしておこうとか、それで終わったかもしれないです。状況や状態はあんまり良くないです。でも私は分かち合いながらそこにもっと大切なことがあるということを改めて実感しました。私はそれこそがこの苦しみのパンのメッセージだと思います。イエスの十字架のメッセージは苦しみを共に分かち合って本当につながるということです。ぜひ今日そのことに深く感謝していきましょう。2つ目のポイントに行きたいと思います。2つ目のポイントは新しい練り子です。エイメン。もう一つのこの酵母の入れないパンの意味を考えていきたいと思います。新約聖書の中でこの生産式の意味以外で唯一杉越祭とこのパン、この酵母が入っていないパンに言及している箇所があるので、それを一緒に分かち合いたいと思います。第一コリントの5章6節から8節までを一緒にお読みしましょう。第一コリントの5章の6節から8節です。あなた方が誇っているのは良くない。わずかなパン種が練り子全体を膨らませること知らないのですか。いつも新しい練り子のままでいられるように古いパン種をきれいに取り除きなさい。現にあなた方はパン種の入っていないものなのです。キリストが私たちの杉越の子羊としてほふられたからです。だから古いパン種や悪意と邪悪のパン種を用いないで、パン種の入っていない純粋で真実のパンで杉越祭を祝おうではありませんか。エイメン。ここは非常に興味深い聖句です。なぜかというと使徒パウロがどのようにこの杉越祭の を見ていたのか、杉越祭とイエスの十字架を重ねて見ていたのかということが理解できるからです。ここはコリントの教会がたくさん罪があったことで話している聖句なんですけど、何を話しているでしょうか。パン種が膨らませるっていうことを話しています。まあ、このパン種っていうのが酵母と同じ意味です。同じ言葉が使われています。パウロが言ったのは、酵母が入っていないパンでいなさい、このことです。パン種の入っていない純粋で真実なパンで杉越祭を祝ってください、このパンでお祝いしてくださいって言いました。それは皆さん読んでわかるかと思うんですけど、このパン種はどういう意味があったんでしょうか。ここでのパン種の意味は、酵母は悪いものの象徴だということです。コリントの教会にたくさんの罪があって、それが膨らんでいました。そのような悪い心を持っちゃいけないよって。酵母はそういう意味がありました。実はそれは旧約聖書からずっとある聖書にあるコンセプトでした。穀物の捧げ物っていうのが旧約聖書で制定されてるんですが、神様への捧げ物の中で一切酵母を入れちゃいけないと神様は伝えています。つまりそれは神様にふさわしくない汚れたものってことなんです。つまりそこでも酵母は悪いものの象徴して取られたわけです。ではこの聖句は何を語ってるんでしょうか。この聖句が語ってるのは、このパンは酵母が入ってないってことなんですよ。何度も繰り返してるけど、酵母が入ってないんです。イエスが言ったのは、これはあなた方のために与えられる私の体だって言ったわけ。イエスには酵母が入ってないんです。悪いものが入ってないんです。でもこの聖句が言ってるのは、私たちは酵母が入ってないこのパンだってことなんですよ。私たちはイエス・キリストの十字架によって、このいつも新しい練り子でいられるってことなんです。イエスによって私たちの酵母は取り去られたっていうことです。もちろん私たちはそれを知っていますが、このパンを裂くたびに私たちは本当にそのことを改めて覚える必要があるんじゃないでしょうか。私たちはこれを毎週取っています。でも聖句が言っているのは、いつも新しい練り子になさい。私たちはこのパンを裂くときに、イエスの十字架は痛い、私たちの罪のために裂かれた体だって、もちろんその意味はありますよ。今日も罪があって本当にごめんなさい、ね、私たちはそれだけで終わってないでしょうか。イエスが言ったのは、これは酵母が入ってないパンなんです。あなた方は今日酵母が入ってないんです。私たちは新しい心がいつも持てるんです。今日私たちのフォーカスはそこにあるんでしょうか。私はこの点で私たちのこの教会は変わっていきたいと願っています。この場所はこの世にあって最もエキサイティングな場所じゃないでしょうか。なぜかっていうと、この場所ではこのパンのように、酵母の入っているパンにいつも新しい心が生まれます。いつも人が新しくされ続けるのが教会だからです。キリスト教は視野が狭いとか暗いとか自分たちしか見えてないとか、そんな場所じゃないです。もしここで私たちが人の心が新たにされ続けてるんだったら、それはいつも心が開かれて喜びにあふれてるんじゃないですか。純粋で真実なパンなんです。実は私たちの社会が最も望んでるものじゃないですか。純粋な心、そして嘘偽りのない本当の真実、それがこのパンです。だとしたら、この場所は最も輝く場所なんじゃないですか。教会は最も作り変えられる場所なんじゃないでしょうか。もし今 私たちが本当に教会がそのようになりたいんだったら、私たちから変わらないといけないです。私たちの態度を変えないといけないです。私たちはこのパンダネが取り去られているっていうことを、全く違った見方を持たなきゃいけないです。そこに深く根ざせば、私たちが本当に新たにされているっていうことにいつもフォーカスしてたら、私たちはパンダネに対する扱い方が変わります。私たちは喜んで、ののパンダネはいらないよ。悪意とかそれ全然いらない。私たちは純粋で神様をお祝いできる。もっとそのような教会になるんじゃないでしょうか。私たちのメタノイア、新しくされることはもっと起こります。なぜかというと、私たちは自分たちがすでに酵母が入ってないパンだからです。そして私たちは毎週毎週この酵母が入ってないパンを食べて、そのことを深く覚えることができます。いつも酵母を取り去っていくからです。新しい練り子でいるってことはどういうことですか。新しい練り子でいるってことは、新しいものにいつもフォーカスして、新しい心にいつもフォーカスして、パン種が入らないように生きていくことです。それがこの酵母の入っていないパンを裂くってことじゃないでしょうか。 OK、 ここで皆さんに誤解をしないでいただきたいのは、ここの場面だから酵母が悪いものだと言っています。私、酵母は別に悪いものじゃないです。そして私はミスター発酵です。私は発酵が大好きです。発酵するものが本当に大好きです。納豆とかヨーグルトとか一番健康だと思ってます。納豆とキムチを掛け合わせたものが一番健康だと思ってます、OK、そしてちなみに、ちょっとこれはマニアックですけど、和解と感謝の捧げ物の時、神様は酵母を入れてくださいと言ってます。そしてこの後に七週祭、借り入れの祭りがあるんですけど、その時は酵母を入れたパンを焼かないといけないんです。つまり新しくされたものの酵母はいい酵母だってことです。間違いないですね。私は発酵が大好きだってことです。新しい根っこを入れるために、聖書から、そして神様からのアドバイスは何ですか。この聖句で言ってるのは、杉越祭をお祝いしてください。杉越をお祝いするっていうのは、食事をするってことなんです。杉越の食事を一緒に守りましょうっていう表現です。英語では、神様はお祝いが大好きなんです。皆さん分かりますか。先ほど話したよく分からないんですけど、杉越祭と叙光祭が重なってるんですよ。なんでお祭りダブルにやってるんだよって。実はもう一個お祭り重なってて、3つトリプルなんですよ。神様は聖書を読めば読むほど、聖書でお祝いすることを命令する方なんですよ。私は数年前からこのユダヤ文化、イスラエルのこの文化を学んでるんですけど、私は知れば知るほど圧倒されます。なぜかというと、彼らはこのお祝いすることにインテンスだからなんですよ。彼ら喜び祝うことが命令されてるし、喜び祝うことにものすごくエネルギーを使ってる。私は本当に感じました。学べば学ぶほど、私たちはお祝いすることが下手くそだと思いました。私たちはどれほどお祝いしてるんですか。私はちょっとクリスマスにやってるだけです。クリスチャンとして私たちはもっとお祝いしないといけないです。日曜礼拝はこのパンを裂くとしたら、毎週お祝いのはずです。お祝いするということは覚えることです。だから実は今年の初め、私は決心しました。実は今年、私は自分の家で杉越祭をやります。今度の金曜日です。勝手にやります。神様を覚えるためです。私たちはもっとこの教会でお祝いする文化を作りましょう。私たちはパンダネにフォーカスしちゃいけないです。どうして神様をお祝いしなさいって言うんでしょうか。私たちがどんなことがあったとしても、どんなにプレッシャーに潰れることがあったとしても、感情的に揺らされることがあったとしても、神様のフォーカスすることができるからです。私たちはもうすでに酵母が入っていないこのパンで、いつでもお祝いすることができるからです。今日このパンダネの入っていないパンにフォーカスしましょう。新しい練り子にフォーカスしましょう。先週に引き続いて、マザーテレサさんはこういうことを言いました。心が楽しむことは、お祝いすることは、どんな美容師にも勝る効果がある。 マザテレサは美容師のことを言う、そういう話を心喜び祝うことは私の心本当にお祝いすることです。今日一緒に過ぎ越し祭をお祝いしましょう。それは私たちがどんな状況であれ神様を奉還することです。今日は過ぎ越し祭の食事に注目しました。そして特にパンに注目しました。イエスが与えてくれたパンは苦しみのパンです。これはただ苦しいじゃなくてイエスが私たちと一緒に分かち合いたいと思ってくださっているこのパンです。そしてこのパンは酵母の入ってない新しい練り粉です。ぜひ新しい練り粉で私たちはいつも神様をお祝いし続ける人生を歩んでいきましょう。今日の説教は以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。本日はForgiven